こんばんは。今週も始まりました桂米治の落語話の時間です。今週もよろしくお願いいたします。それではレギュラー紹介、パーソナリティは桂米治さんです。
はい、米治です。
はい、よろしくお願いいたします。そしてスーパーサブは、
はいはい、二条でございます。はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。
そして番組アシスタントは小原課長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
7月になりましたね。
そうや、うん、そういう感じちょっともせへんけどね
まだなってないんですけれどもね、うん、私たちはね。でもこの放送をお届けしてる頃はもう7月に入りまして、うん、京都でいうと祇園祭りがね、うん、始まるんですよね。祇
園祭りの頃が微妙でね、その、うん、あの山鉾巡行の頃に梅雨が明けてるか明けてないか、いつも
そうそうそう、
で宵山行ってはずぶずぶになったり ね、
雨降りますね、
雨降ってますね、
祇園、うん、祭りもよう雨にたたられるからね、うん、大阪の天神祭りの頃にはまあ開けてるというのが多いんですけどもね、
うんうんうん、雨のイメージがありますね。
やっぱりあのこのスタジオからもちょっと提灯が、ね、いいですね、出ておりましてです ね、
飾られてますけれどもね、
まだ6月ですけど、う
ん、でもなんか夏が来たなって思いますよね、祇園祭りの訪れとともにね。
それとうちのエアコンは冷房に切り替わりましたからね、うん、
そこで夏を感じますね。
はいはい、はい、うん、新しくなりましたしエアコン
ね、良かったですね。
良かったことあるか、高い高い金取られて12万円のうち6万円が工事代やで前にも言ったかもしれんけども、
ね、はい、でも涼しい夏をそれでね、はい、手に入れられるわけですから。
今ちょっと効きすぎやね、逆にね、
逆に
あの温度下がりすぎるの寒いの
この番組は寒くないですよ、
はいはい、
温かい心でね皆さんにお届けしていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします、
はいはい、
この番組は祇園石田の協力でお送りしていきます。さて今夜はですね、この番組といえばインターネットでもね、
はい、
ブログにアップをさせていただいておりまして、
最近二条があの自分の作ったものとかね、アップしてくれましたけども、
う
ん、もっと出しや、
はいはい、細かく
お届けしておりますけれども、その中にコメントを、ね、いただく欄がありまして、
はいはい、
結構コメントをいただいております。
ちょっとご紹介いたしましょうか、
はい、今週はね、何個か紹介していきましょう、うん、まずはこちらはですね、ちーさんからいただきました。
ちーさんいつもありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ね、
そうですね、は
い、
ちーさんその説はありがとうございました、うん、放送で今週の聞きましたと、
はい、
来週は東京の話し家さんの落語会に行ってきますと、なんだか落語三昧になっているのですがと、いいことですね。
いいことではないですか、はい、
次回東京で落語会やるときは連絡くださいね、楽しみにしております。米治師匠の落語が早く聞きたいですと、
まだ私の落語を聞いてはらへんということやね、この放送から入ってきはったのかな、
は
あ
は
あ、東京の会決まっておりますんでね、うん、8月の7日、うん、木曜日の夜7時から、
はい、
新橋の内幸い町ホールでいつもやってるところですけども、
はい、
二席大書と千両みかんと、
はい、大書ですね、
そうです、う
ん、フルバージョンで、
そうです、
はい
はい、
うん、やっております。それは7月の1日から発売されますんでね、うん、ぜひお買い求め、
ね、始まってますからね、
もう売り出してますね、
はい、
はいはい、
ぜひちーさんそこはチェックをしていただきましてね、はいはい、東京の会にも
自由席ですから、今買ってもらっても、
うん、
ね、目前に買ってもらってもですね、うん、席はその日の早いもん勝ちなんですけど、
あ、そうなんだ、
はい、まあ売り切れることはないと思いますけどもね、まあ、早めに、
ね、早めにね、
早めに買って私を安心させてくださいということです、
ね、師匠を安心させてくれ
る、やっぱりね早から頼んでもらうと嬉しいし、
うん、
早いもの、まあ、ギリギリでもいいんですけどね、はい、やっとこの、仕事の段取りつけたから行けるようになった言うてね、うん、そういう連絡くれはるのそれも嬉しいんですけども、
うん、
でまた逆にね仕事行けようになったという人もあるし、
ね、いろいろね、うん、ありますからね、
結局キャンセルも何枚か出てくるしね、
うん、
はい、
はい、じゃ早めにチェックをしてください。
行きたい、行くよという姿勢を示していただけると大変嬉しいです、
ね、でも本当に来ていただけるんじゃないですか、はい、東京の会は、ね、はい、ぜひ、ね、紹介してくださいとおっしゃってますのでね、は
い、
ちーさんぜひお出かけください。ありがとうございました、はいはい、さあ続いてのコメントいきましょう、
はい、
続いては貫禄さんからいただきました、
はい、
二条さんにリクエストがありますと。
何でございましょう、はい。
工場見学と落語会がセットになった会があったそうですねと。
朝日新聞の京都工場が中所島にあるんですが、うん、そこで、はい、まあ、落語会があったんですね。はいはい、吉谷さんの会でございますけども、はい、
でその会が吉谷さんの、30国っていうお話があったんですけどね、
伏見の、まあ、うん、お話ですかね、はい、うん、
ちょうど中小島という地名も出てくるしね、
はいはい、
30
国
の話の中には、
うん、でその鳴り物入りは初めてだったそうですねと。で、はあ、前日のネタ卸しとともに行かれた方のブログにありましたと、
うんうん、
で二条さんは鳴り物との掛け合いを練習するところからよかったらレポートしてもらえませんかといただきましたけれども、
はあはあ、
まあ、この30国という、ね、落語についてちょっと説明しておかないといけないけどもね、
はいはい、
これも東の旅の一番おしまいのところなんですけども、うん、
はい、
まあ、記録清八の2人が伊勢参りの帰り行見物を済ましてですね、うん、それから伏見から30国の船に乗ってです、うん、昔の、30国船というのは夜船というのが大変、流行ったんですね、夜寝てる間に船で大阪まで帰れるというので、うん、伏見から晩乗って次の朝大阪に着くという、ね、うんうん、もうそういうのんびりとした旅やった、
はいはい、
今新幹線で大阪まで15分かかる
そうですね、うんうん、
まあ、そういうの道中記みたいなお話だ。
まあ、だから物語というよりかはその描写スケッチ的な意味合いも強いようなお話ですね。
昔のこの船旅はこんなんやったやろな、はい、というようなね、のんびりとしたとこもあるし、
はい、
う
ん、京都の土産物はこんなんありましたよとか、言葉の違いはこんなんでしたよとか、そういうのですかね。
どっからやったん、吉谷は。
フルでやらはりましたので、人形街、伏見の人形を買うところもありまし、伏見人形ですね。狂
犬物のとこは、
狂犬物もちょろっとありましたね、うん、あと、はいはい、船宿、いわゆるその寺田屋さんとか、その船宿のスケッチ、そのスケッチ描写とかもありましたし、うん、はいはい、まあ、当然船に乗って、帰っていくところもあるという。
船に乗るところから船歌が、
はい、
で、三味線が入ってその船が出て漕ぎ出したところから始まって、うん、あと、水を解いてね、流れドーンドーンドーンドーンというのをバックに、うん、そこで、船頭がいろいろ独り言みたいに言いながら、はいはい、こうね、そこでお客との中エピソードみたいなのがあったり、
はいはい、うん、
東京にも今やる人はないかもしれんけども、三遊亭圓生師匠が三十国をよくやってありましてですね、うん、それはね、そこにしかないとこがあるんです。東京の三十国だけにあるという場面もあるんですよ、はい、クラウンカブネが出てきて、そこからなんか買おうとして、
あ、平方ですかね、
うんうんうん、それは大阪の三十国にはないですけど、
うん、うん、
ですか、まあ掛け合いを練習するところって、まあ、うん、大体僕らネタ、鳴り物、はい、まあ、お林とか入るときは事前に全ね、打ち合わせは大体1回は合わせるもんでして、
あるんですね、
事前と言っても、あ、当日ですよ、
うん、直前に、ね、
その日に早めに入って、
うん、
まあ、舞台使うこともあるけど、普通は楽屋で、
うん、
ちょっと三味線だけ弾いてもろて、うん、今太鼓を持ってきたりすること
もある、ね、そのなるきっかけの部分だけをね、
うん、はい、だけ
30個の場合は、船歌を歌います、それがね、また節がもう人によって師匠によってみんな違うんでね、
合わせるのは歌うんですね、
うん、歌うんですね、
そ
こにね、間に
人によって違います、
おーいって言ってね、楽屋でこの掛け声かけて、
はいはい、横から声が聞こえてくるわけですね、
うん、で最後はやれさよいよいよーと、これも楽屋で言うんです
、ただこのやれさよいよいよもその元の花に方によって合わせないといけないので、
そっかそっか
これがなかなか
コツがいりますね。
でその船歌も、うん、まあ、本当は一人でね、落語家舞台でやるんやけども、うん、楽屋でその舞台袖で別の話家が歌う場合もあるんです、うん、一つだけ、
はいはい、
それ歌った、
その歌の掛け合いはなかったですね。
それはなかった、
はい、
それを私昔やってえらい目に遭ったこと
がある。何何聞かせてくださいよ。
うちの師匠が三十国船やるっちゅうんで、他あれ私まだね話し方って2年ぐらいだ、うちで死ぬ時や、
ういういしい時ですか、
はいはい、
は
あ、
はい、
その時に誰も歌える人がいてなかったんだよ、まあ、頼むわ言うて、
は
あ、歌うたんやけどきっかけ間違うって
あらららら、
先に歌い出してしまったんよ。
あ、米地さんが、
うん、ここじゃない、もう一つ後の いや運動しようというのがようきっかけで、それね、もう一つ後の運動しようやのに先の運動しようで言うてしまって、うん、おい違う違う言うて
それはね、あのたまにその歌入りで、あのやられる方もありますけど、うん、ほんまに上手い方はあのそれをまたそのね、まあ、あの話し家の方が、あ今日の先導は声がいいのとか言いますし、下手やったら下手でなんじゃその声はとか、そのそんなのを入れたり、ちょっと掛け合いっぽくなる、
はいはい、その時はそんな余裕なかったわよ
起きるんです、ね、
それがね、もう表紙のあることでレコーディングしてる日って言ったんで、はい、そういうことがありました。あなたもこの間なんかシドギスネでとちったらしいじゃない、
あのですから、なりものというのは本当にあのそれ一発でお話をね壊してしまうことがあるんで、
シドギスネジャクジャクがやってんので、あの最後のちょんちょんのきっかけ、作業のきっかけ、マシュボタイ、人の話をちゃんと聞きましょう言って、私も昔そういうことやってますからね、またあの因果はめくるで師匠の私も昔やってるし、弟子の二条も今やってるし、
やってるし、
はい、それぐらい、まあ言ったら難しいのは難しいですよね、
タイミングですもんね、そういうのもね。
そうなんですよ、あのことに、うちの師匠が30国なんてめったにやらなんだから、あのちゃんと聞いた、生で聞いたのその時初めてやったよね、それもあるんですよ、そのわからないっていうのはね、
でこれまたやっぱり一問によって同じお話で掛け合いがあったり、何者でもそうですけど、きっかけの言葉が微妙に違ったりするんで、繁盛亭なんかはね、打ち合わせせずに上がらはるお師匠さんとかはもう言い張りますんで、それはやっぱりあのみんなこっちが分かってないといけないというところもありますんでね、
あのそれはね、ある程度あのこのお囃子とはやったことないとかになると、私らは絶対 ね、
そうですね、
あの前もってあの合わせに合わせてもらえるし、勝手にやることはまずないですよね、はい、けど人によってはもうこれも修行やみたいなもんでね、
はいはい、
上がってからみんなお囃子がバタバタするということもあるし、またね、思いつきっていうか、もう気が変わってそのネタやってしまうということもたまにあるからね、
はいはい、
これやろうか思ってなかったけど、いややっぱりこっちしようかと思ってね
焦りますよね、
そうですね、それにそれで聞いてなかった、あのお囃子の方が慌ててるということは、実はあるんです、
ね、でも鳴り物があるのとないのとではね、やっぱ違いますし ね、
違いますね、
あるのはすごいですよ ね、
やっぱり生のお囃子のある回とない回とでは、こっちのね、
その落語家さんのテンションも変わってきますよね、
そういうこと、あ ここでこの話やりたいけど、あそや、鳴り物も何もないしな、ここで入ってくれなんだら、スカみたいなもんやなと思いながら、まあ、リクエストされたりするとそれでもやることはあるんですけどもね、
テープと か、 なんかそういう音源でっていうのもあるんですか。
あのね、札幌に住んでて、今今度落語家OSに出てくれますけど、桂志功君という文書のお弟子さんでね、はい、前骨部言うてて、彼が札幌で、自分の会をやってるんですけども、それはお囃子だけそのテープに入れてもらって、それを落語の途中で流してうまいこと合わせてやってたね、そういうやり方もあるんやなと思ったんやけど、
これ技術は非常に難しい
だからかけても
らうのもね、テープを流すその人のきっかけも ね、はいはい、よう分かってる人じゃないとあかんし、それはあの出囃子だけねテープとか CD で流すことは、それだけでもよう落としたりするんだからねまさにその このここに入れないかんという ね、
ね、お話の中っていうのはね、
落語の途中で入るやつはね、それ外されたらもうどうしようもないし、テープ間違ったりしたらわややしね
途中で止めることできないですね、テープとかになったらね、ややこしくなりますからね、
で一遍ずれてしまったらもう合わされる
生であればね、
生やったらちょっとまた
修正とかができますけれどもね、はい、ね、難しいもんですよね、
はいはい、
ね、はい、
まあ、こんなとこでお囃子入りの話の苦労を分かっていただけたでしょうかね、
はい、まだねそういったレポートをね、
あのこの方、貫禄さん、
はい、貫禄さん、
ね、二条わかるな、
はいはい、
これね、こういうペンネームしてはんの技とかどうか知りませんけど、三十国の話の中に出てくる船頭の名前が貫禄という、
そうだったんだ、
危な歌を歌ってるんじゃないかっていう感じのね、船頭さん、
いやそれは互いに、
ね、
それで貫禄さんという名前にしちゃったそれはちょっと分かりませんけど、普段からそれ使ってはんのかもしれない
し、ねね、そのところはいかがなんでしょうか、はいはい、また聞かせてください、
ですからこういうのは落語ファンが見たらニヤッとするようなペン、
いうところなんですね、はい、貫禄さんありがとうございました。さあ続きましては、
はい、
あらま 海外からですね。
久しぶりです ね、
ね、シドニーのハッちゃんって方からいただきました、はいはいはい、
オーストラリアです ね、
ね、嬉しいですね。こんにちは、シドニーから時々拝聴させていただいております、うん、19日の神戸ポートアイランドでの取材で、うん、イケアのことを、まあ、イケアとおっしゃっていましたが、うん、これはアキア、人によってはアキアと読むんですよと、
うんうん、シドニーではそうなんでしょうか ね、 ね、
でここにも主要都市には何店舗かあって人気の家具雑貨店ですと、独自の家具デザイナーを雇っていて毎回新鮮で使いやすい商品を提供してて値段も安いので私も大ファンの一人です、うん、日本人のデザイナーの方も参加されていて彼のデザインは好評なんですよと、はあ、いただいておりますけれども、
まあ、世界各国にあるそうでして、
ね、この、ね、お店はね、あの英語で
IKEA
って、ね、書いてるんですけれども、
いろんな読み方できるということだよね、うん、
それね、ホームページも、うん、国によって微妙に読み方違いますというのが書いてあります
ね。 あるんですね。
ですから、まあ
日本では IKEA と読むことも多いんです
よね。カタカナでそう書いてあるしね、
うん、そうですね、アキアという国があったり、うん、場所もあったりするんでしょうかね、う
ん、でもなんか IKEA のことアキアって言ってた方がなんか通っぽいですね。ちょっとアキア行ってくるみたいな、うん、あ、行き慣れてる人って感じがしますけれども、
あ、ご存知ですね。
そう
うん、はいはい、ね、まあ、世界各国にあるみたいな、ね、
すごい人気の、ね、お
店なんですね。シドニーは冬ですね。
あ、逆だから、
ね、あ、うん、こっちが暑い暑いって言うてる頃に寒い寒いって言ってはるんでしょうね。シドニーがどれぐらい寒いところなんか私知りませんけども。
オーストラリアは行かれたことは？
オーストラリアどころかあった、ハワイとそれからバリ島しか知らんねんから、うん、私は
南の島、はい、オンリーで、うん、
そして九州すら行ったことない
です ね。
え、北海道はもう行ったか？
北海道もないです。
私もないですね、北海道は。
北海道、
うん、ね、
北海道私好きですね。
美味しいでしょうね、
食べ物が好きなんだ。魚が好きだからね。
ね、はい、シドニーからいただいておりますけれども、もう一つリクエストなんですが、うん、ぜひ落語に関する話も入れてください。
してるじゃないですか。
まあレポートもね、
レポートもなんでしょうか、
まあ、この間の幽霊雨なんかはね、うん、そういうのあるんですけど、なかなかやっぱり、うん、行こうとは思うんですけど、ね、京都もいろいろあるんで、あの、
いや、これは君へのリクエストちゃうで、これ。
ああ、そういうことですか。
番組全体のことでちゃうか。
まあね、番組でも、まあ、落語のお話も
先週もそのネタに関して、お話ししましたし、今週も今30国についてお話ししましたんで、これを読んだからしてたんですよ。
そうです、うん、ちょっとね脱線してしまうんですけれどもね、はいはい、私たちはね、うん、まあ、特にお酒の話が多くなってしまいますからね。
まあ好きもんですからね。我々には。
はい、まあ、落語呼ばなしですから、
ちょっとお酒の話やめましょうか。
ちょっと封印しますか。
独演会であまりにもたくさんお酒いただきましたんで、どないして飲もうと思ってるぐらいですから。
贅沢の話ではないでしょうかね、はいはい、
ビールお願いします。
ビールでということリクエストさせていただきましたけれども、はい、今夜は皆さんからのコメントをご紹介いたしました、はい、またぜひ、ね、書き込みしてください。お待ちしております。ありがとうございます、
はい、
さあそれではインフォメーションいきましょう。落語会のお知らせです。
はい、今日は何をお知らせしましょうか
ね、 いろいろありますね、
これも早めにお知らせしておきます、
はい、
7月24日木曜日6時半から、はい、晩の6時半から上方落語勉強会、うん、この間第200回をホールでやりまして、はい、米朝が骨折で休演した会ですね、
うん、
もう一生出へんやろなこの会には。いやいやいや、もう出んでよろしいわっしょ。ちょっと怒ってましたか私も。上方落語勉強会、府立文化芸術会館の和室ですね、はい、今回は源氏物語千年記に寄せてということで、長田貞夫先生の新作源氏のような恋をして、これを桂九雀さんがやります、
はい、
これはもういつもはねお客さんに聞いてからタイトル決めてもらうんですけども、今回はもう初めから、源氏物語千年記ということで、うん、タイトルは決まっておりますので、
はい、
つけてもらう楽しみはないんでございます。その分、うん、リラックスしてお客さんも聞いてもらえるかもしれないね。、
はい、
結構緊張しはるみたいで、はいはい、考えない
でしょうね、はい、
あと相場君、銀平君、うん、で私とそれから鳥が染め尺君、林家染め尺君、うん、これはおみきどっくり、これ東京の話ですね、
はいはい、
それをやっていただきます。前売り予約1500円、当日1700円、はい、学生1300円、
うん、
ご予約は0752221046、京都府立文化芸術会館、 ここまでお願いをいたします、はい、ここのホームページからも予約ができるようになっております、
ね、そうなんですね。どちらかで申し込んでください、
はい、お願いします。
はい、お待ちしております。では1曲お届けしましょう。
はい、
今週も、
先週もご紹介しましたが、
ね、音色をお届けします。
内田直織さんのハープですね、
はい、
これも今日お届けいたします。今日はね、彼女のオリジナルです。つまり作曲が内田直織ということでね、
うん、
私この曲一番好きな曲なんです。それをおかけいたします。そして、はい、いつもと同じ月と星、長いタイトルや。
はい、続きまして2条のコーナー、上々レポでございます。私が3分間で、推薦の場所、一品などをご紹介しようというコーナーでございます。
画期的なコーナーですね、
はい、改めまして
選手はネタ切りは言ってたけど、
はい、けど、まあ、はい、
はい、今日何ですか
ね。え、お酒の話やめましょう言いましたけど今度は今日はお店行ってきました。
あ
の、
はい、はい、あ、いいじゃないですか。
バルへ行ってまいりました。バル、
バル、バルビルのバル、
なんでしょう。まあまあちょっとそこ、
はいはい、じゃあ行きますね。はい、はい、3分間スタート。
はい、今回ご紹介するのは木屋町お池下がりましたバルのジャムパックさんというお店でございまして、バルなんでございましょうかね、わからないですかね、
うん、
ABAR、 英語読みではバー、イタリアではバール、うん、スペイン語ではバルという、うん、いわゆるバーですね。
あ、
スペインのバーのことをバルというわけでございまして、
いや、はい、あのバルビルのあそこのことかなと思って
。あ、なるほど。バル、というんですけども、うんうんうん、まあ、スペイン の、 そのバルというのはどういうものかと言いますと、まあ、朝はモーニングみたいなね、うん、こっちで言うモーニング、昼はランチ、夜はいっぱい飲めるというね、もうなくてはならないようなもんでございまして、スペインの方では。
あ、そうなんだ。
で、非常にね入りやすいコーヒーなんかも売ってるし、またいっぱいおつまみもあるという。で、スペインのバルの特徴というのはタパスというね、小皿料理なんですかね、いわゆるスペインオムレツの一切れだけこうポンと売ってくれるとかね、
1分経
過、あと、オイル漬けをポンと一品売ってくれるという、うん、そういうスタイルの立ち飲みがあったりもするんですけども、はいはい、まあ、そこは椅子席もカウンターもあるお店なんでございますが、僕初めてですね、バルというのを入ったの、一品一品非常に安いんですね。いわゆるオムレツ一切れ300円とかね、
一切れ
一枚一切れ、まあ、まあ値段はいろいろありますが、で、アヒージョというのが何種類かありまして、アヒージョ、スペインの料理だそうでございますが、はい、ガーリックオイル煮みたいな感じですかね、それのアスパラのアヒージョでございますとか、貝のアヒージョ、マッシュルームのアヒージョ、これを覚えていただくと、頼んだ時にね、なんか爪楊枝みたいなのでプシュッとこう つまんで食べれるみたいな、あと、まあ、パエリアなんかも1200円から1900円ぐらいですしね、大人数でもいけるんじゃないかという。
あと1分、
あとピンチョスというのが、まあ、ピンチョスというのは串
ピンで
刺してるような、まあ、いわゆるなんかね、何ていうんですかね、モロキューみたいなもんですかね、向こうで。
わ
かりませんけども、
すごい
豊富にいろんな種類が、ちょっとずつで食べれますんで、お酒に合わせてちょっとずついろいろ頼んで、
おつまみ感覚でね、
どっさりお腹がいっぱいになるという感じよりかは、いろんなものをちょこちょことワイワイ言いながら食べていただくようなお店でございます。
あと30秒、
はい、あと何でございましょうね、あと一個の中言おうとしてたピンチョスと、
焦る
おさらいしておきましょうか。
そうです、まあ、営業時間、まあ、言いましょうか。18時から27時まででございます。
はい、
時、夜3時まで、結構遅までやってます。あら、何やったかな、ちょっとよく忘れてしまいました。
定休日はないですか。
定休日はちょっとわからないです
変なこと聞いちゃった。
あら、今の30秒で飛んでしもった。なん、あ、えらいことした。
うわー、ブサイクのレポートちゃんとメモしとけや。
今なんかのつながりで言おうとしたら、何やろう、ちょっと最後までに思い出します。
でも、女性も好むお店ですね。
そうです、
そういう風にちょっとずつ食べれるというのはね、
そういうこと、ちょっとずつ頼んだらタ
コ意外にね
みたいな、メシアみたいなのあるやん、一つずつこう、結構タコつくで、
あ、 そうそう、思い出しました。生ハム、生ハム美味しいです。あの、うん、いろいろ種類あります。あのハモンセラーノとか言うんですけど、ね、はい、あのそこでシュッと削いでくれるんで、それぜひ、
それ
あの
買う。
それそれを考えたかったんです。
生ハムを削いでくれる、
いわゆるブロックであるわけ
です。なるほど。うん、新鮮で食べたことあるな。
美味しいでしょうね、うん、生ハムはね。
それもあの、いろいろイベリコとかその、はい、いろいろ種類がありますので、その違いなんかも楽しんでいただいて。
お酒飲む方にはいいですね、これはね。
あ、
うん、夏場に向いてますね、なんかちょっと開放的な感じですし、うん、そんな感じの
木屋町ですか、
木屋町お池下がった
ところです、
はい、
バル、
バル、
ね、
はいはい、ジャムパックさんというお店でございますけど、
ジャムパックさん、
ジャムおじさん、
そう強引ですね、それ
じゃないですか。
いはいはい、
それしか
思い出したのが生ハムだけだったのが自分も情けないですが、はいはい、まあ、お酒から離れてね、またいろいろ他のことも、
そうですね、はいはいはい、と言ってもね、また来週からまたお酒の話になるかもしれないですけれど
ね、
まあ、それも落語夜話のいいところじゃないかなと、
また楽屋がお酒増える
はい、リクエストは、ビールででしたっけ
ビールは持ってくるのも持って帰るのも大変
やね、そうそうそう、傘高いですから
ね、あるじゃないですか、
ビール券って。でも味ね、なんかね、やっぱ物の方がねって感じするじゃないですかね、
けど薄い持って帰りやすいもあるよ
ここここ
まあいろんなリクエストがありますけれども、
お手紙をね、
でもね、そうそうそう、いただいたものはやっぱり嬉しいですからね、
本当そうですよ、
はい、
まあ、逆にね、逆たくさんいただいて、それに慣れてしまうとね、このありがたいという気持ちがちょっと薄れてしまうので、それ気をつけなきゃダメですねはい、
じゃあ初心に戻って、
はい
はい、これから感謝していきたいと思います、
ね、一遍一番たくさんいただいたのがこの間のアバンティですけども、
はい、本当に皆さんありがとうございました。
はい、それでは時間ですね、
はい、ではおやすみなさい、
来週もよろしく、おやすみなさい。
この番組は祇園石田の協力でお送りしました。